青柳ゆきのライフスタイルセラピー。こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今回も引き続きアワホームのエミさんをゲストにお送りいたします。エミさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はより具体的にエミさんのスケジュール術や時間に追われないために実践していることなどをお話ししていただければと思います。エミさん、今時間に追われないためスケジュール術と言われた時に、何をやってますっていうふうにまずお伝えしていただけますでしょうか。
そうですね、まずは年間スケジュールを立てるっていうことが結構皆さんされていらっしゃらない方多いんですけれども、
はい、
私最新刊の今日から変わる私の24時間という本でも書いてるんですけど、もう毎年1年間の年間スケジュールを A4 用紙1枚に、
はい、
ざっと立てるっていうのをやってまして、
はい、
でこれがイメージで言うと自分のスケジュールを鳥になって上からこう見下ろすような感じ、
俯瞰して
俯瞰で見下ろすような感じで1年間を把握するっていうのを、やってますね今は、はい、
これはエミさんのノートライクミー手帳でもうできるんですか。
そうですね、オリジナルでライクミー手帳という手帳を作ってもう4年ぐらいになるんですけど、でもライクミー手帳ではなくても世の中にこう、フリーでね、今ネットでダウンロードできるものもたくさんありますので、
はい、
A4 の年間スケジュールって検索してもらうとたくさん出てくると思うんですね、
はい、
それ1枚印刷してもらって、多分皆さん目の前のスケジュールだったりやることに追われている、であっという間に1年が過ぎて、あれもう紅白歌合戦、お正月かみたいなことがすごく多いと思うので、1年間をざっくりスケジュールを立てるという意味なんですけど、
はい、
例えば年間のこのあたりはちょっと子どもの学校行事が多いから、あんまり仕事のスケジュールをキツキツに詰めないようにしようとか、
はい、
で逆にこの辺は会社としてすごくイベントごとが多い時だから、プライベートの週末の予定とかちょっと緩めてあんまり入れないようにしようみたいな感じで、大きくざっくりこう把握するような感じで予定を立てています、
うんうん、そしたらこう1年間の動きがなんとなく自分の中でこう見える化して動けるっていう風につながりますよね、
うん、そうですね。なんか私もともと通販カタログの企画会社で、9年ぐらい働いていたので、
はい、
春号、夏号、秋号、冬号というこの4号のスケジュールが同時に動いていく、うんという商品の企画をしている春号もあれば、
はい、
カタログの構成をしている冬号もあるみたいなのが4つが同時に動いていくので、
はい、
青柳さんまさにその書籍の編集って1年ぐらいかけて作るじゃないですか。
そうですね、こっちで撮影しててこっちで考慮してるっていうのはありますね。
でその感じでこう同時にスケジュールが動いていくっていうのをこう1年間 の, 年間スケジュールを会社が立ててくれていて、でそれを元に動いていたので、その感覚が染みついてまして、はい、今も同じように年間スケジュールを立てて動いているという感じですね。
それはじゃあ1月とかにやられることが多いんですか、うん、やっぱり
だいたい年末10月11月ぐらいから翌年の年間スケジュールを持ちまして、来年どこ攻めようかなとか、どこ休憩しようかなを考えて、
へー、
行きます。
1年スパンでなんとなく考える感じがあるんですね。
そうです。で、そうですね、だから春と秋はイベントごとが多いので、プライベートの予定はちょっとずらして夏冬にしようかなとかいうことを考えたり、特に、子どもの学校スケジュールって大体年間で決まっているので、
そうですよね、う
ん
う
ん、この辺は春はちょっと運動会あるかとか、そんな見ながら、この辺はちょっと旅行は避けてとかっていうのを考えて、やっていくようなイメージですね。
それはじゃあまず、うん、1年間ってことで大きなあれですけど、もう少し細かく毎日っていうと、やっぱりスマホを駆使されてるんですか、はい、それとも手帳の方なんでしょうか、うんうん、
実はこの毎日のやることだったりスケジュール管理っていうのは、スマホと手帳と両方使って、
両方駆使されてる、はい、それを教えていただきたいです、はい、どんな風にされてるのか、
はい、スケジュールというのはスマホのアプリを使っておりまして、予定ってすごい変わるじゃないですか、今本当にもう仮のスケジュールで収録がこの日とこの日どちらかになりますとかっていうのを書いたり消したりがすごくスケジュール帳だと大変なので、基本はスマホで入れて入力していくんですけれども、はい、1週間のやることですね、もう細かく、例えば、出張のチケットを取るとか、なんか、イベントごとの企画を考えるとか、
はい、
あれを買うとか、そういった細かいやることみたいなことを手帳で管理してるんですね、
はい、それはあれですか、はい、 単純に思ったんですけど、仕事とプライベートは分けてるんですか、うん、それともそこのやることは一応一緒になってるんですか。
はい、あの仕事とプライベートは全く一緒の手帳に書いてまして、はい、だいたい仕事中に、あ、子供のあの月謝振り込まなとかって思い出すことがあるんですよ。
そ
うですよ
ね。そんなにあの分けられないですよね。
そうなんです、うん、なので一緒の手帳に1週間分のやることを月曜から日曜日までざっくり書き出してまして、はい、だいたい日曜日の夜5分ぐらい使いまして、翌週のスケジュールをスマホでチェックしながら、1週間のやることを書き出していくんですね、うん、まあ、具体的に言うと、例えば水曜日に東京出張がありますとなると、あ、じゃあ月曜日ぐらいに手土産を買いに行こうってやることを書いたりとか、あの出張のチケットを確認するとか、出張に着ていく洋服を準備する、例えばですけど、そういったふうに予定から逆算してやることを具体的に書き出して、で終わったら、やることが終わったらこう線を引いて消すっていう爽快感を味わっております。
それ気持ちいいですよね。
はい、そうなんです。
確かに前の日、まあ、その前の日じゃなくて日曜日の夜にやることによって、月曜日からこうなんとなく見える化して、うん、その水曜日に出張だったらさすがに前の日ってバタバタするしお土産買えないけど、うん、ね、月曜日にはちょっと買える余裕があるみたいなことがこう時間感覚で見えますね。やっぱ日曜の夜にやるっていうのは。
そうですね。そうなんですよ。うんうん、からあの月曜日うまくスタートを切るために、日曜日夜5分だけ使って、1週間のやることを書き出すっていうのをすごい毎週やってます。
それはもう5分ぐらいでいいってことなんですもんね。さささってやるってことですよね、うん、こう悩んでうーんってこうゆっくり書くんじゃなくて、せっかくの日曜日の夜だから5分だけ使ってやるっていうところもミソですよね、はい、
そうです。もう5分で考えられることが自分にとってちょうどいい量っていう感じで、あのそれ以上にうんうん悩んでるのは時間がもったいないかなと思うので、うん、それぐらいの時間で考えられるようをまず、特に週の前半が最初は埋まっていることが多いんですけど、はい、で週の後半になっていくと、もっと、仕事中にもどんどんやることって思いついたりするので、どんどん書き足していって、終わったら消すっていうのをやってます。
その書き足しはノートなんですよね。
そうなんですよ。これがあのなんでわざわざあのこんなデジタルの時代にアナログな手帳なんですかって聞かれるんですけれども、はい、あのスマホを見ているうちにもうチャットだったりとかメールだったりとかどんどんバンバン連絡が来るじゃないですか、うん、
ニュースもね入ってきたりとかね。
本当そうなんですよ。そうしてるとついついそっちに気が取られて、うん、あの頭がスイッチングできなくなってしまうので、もうやることは手帳をずっとデスクに開きっぱなしで置いてるんですね。
はい、
で終わったら消すっていう感じで、あとやったことが全部手帳に残ってる状態になるので、1年前の手帳を見るとだいたいこれをやっとけば今年もっとうまくいくなっていうのが見えてくるんですよ。残ってるので過去のものが、
はあ、答え合わせ的な答え合わせというか、まあ去年との答え合わせみたいなこともできるってことですね。この時こうだったっていうことも。
そうなんですよ。うん、例えば年末になってくると、年末早めにメルマガの原稿書いといた方が良かったな確かにと思ってやること書いたりとか、
確かに
お年玉の準備とか
確かにそれで毎年毎年なんとなくその時に、うん、ああ去年もそうだったって思う時ありますもんね、たくさん。
そうなんですよ。でそれがね、追いかけられた時のもうめっちゃ気持ちいいですよ。よしこれ終わったみたいな
この時間をこう追いかけすぎないかけど追いかける感覚っていうのをもう少し教えていただきたいんですけど、その感覚的なもの、
う
ん
う
ん
う
ん、
時間を追いかけるっていうことに多分最初なかなかピンとこないってよく言っていただくことが多くって、あの皆さんこうやることって言っても、例えばこの間すごいラジオで反響があったのが、はい、お子さんが、幼稚園に入学しますとなった時に、入学の、準備として手作りバッグとか巾着とかを、うん、なんかこう何点か持っていかなきゃいけないってなって、
作んなきゃいけない。
そうすると多分ねあるんですよね。でそうなると手帳に手作りのバッグだけ書くとするじゃないですか、はい、バッグを作るっていうことだけ書くと、うんうん、なかなか苦手な人にとっては全然進まないんですよね、うん、
嫌だけど書いとくぐらいな言葉だけでね。
でそうするとそれがですね、翌週にもバッグを作ってまた同じこと書いて全然進まずにもうギリギリになっていくっていうことってすごい多いんですよ。
はい、経験者わかります。はい、うん、そうですよね。同じことを書くんですよね。
そうでまた自分にプレッシャーがかかるんですね、やれてない自分って、うん、なのでそのバッグを手作りするっていうのをもう少し細分化して、記事を買いに行くとか、手作りの動画を YouTube で調べるとか、うん、友達 A ちゃんに聞くとかっていう感じで、そのバッグを作るっていうことに対してどんなトゥードゥがあるかっていうことをもう少し細分化して書いていくようにすると、はい、あの YouTube をチェックするだけやったら今の5分の隙間でできるなみたいな感じで、うん、こうそれが一つ消えていくと、うん、なんか自分としても大きなあのトゥードゥだと全然進まないんだけど、それをもう少し細分化して、細かく分けていくことによって、あ、こんな小さなことだったらまあちょっとやってみようかっていうハードルが低くなって、消せて 一個ずつ、実はちょっとずつ時間を追いかけて進んでいってるっていう感覚になれるので、なんかこう、自分がずっとやらなきゃって頭に考えていることを一回書き出して、これをもうちょっと細かくしてみたらどうやろうって、もう一回書き出していくような感じで時間を追いかけていくっていう感じですね。
確かにそうすると知らないうちに行動はしてますもんね。手作りバッグっ
そう
て言っ
なん
た
です
ら
よ。
頭だけでどうしようどうしようと思ってるけれども、そこを細分化するともう動いてますもんね。YouTube ぐらいならすぐ見れるし、友達に聞いてみよう、同じママさんにいろんな情報を聞いてみようみたいなことでもう動いて、そのうちに解決していくような
そうなんで
動
す
きにな
よ。
りますもんね。細分化っていうのも大事なんですね。
そうですね。結構ね、その細分化が苦手な方がすごく多いので、なんかどうしても一つ大きなこととして、例えば仕事を探すってこう、ずっとパートの仕事したいなって思ってるけど、仕事を探すっていう、こう、すごく大きすぎるとなかなか難しくって、で、これよく例えるのが、勉強を頑張るって書いてる人ってずっと勉強できないんですよね。
もう大きすぎて、ほわんとしすぎてってことですよ
そうなんで
ね。
すよ。なので、じゃなくて、数学のこのベクトルの問題を解きたいとかって書いてあると、すごくその自分自身がそこに対してやっぱり目標も明確だし、やることが明確になっていると、どんどんどんどんクリアできるようになってくるので、やっぱりみんな悩みが大きすぎたりとか、やることが大きすぎるので、もう少しそれを細分化して、小さくしていったら追いかけやすくなるよっていう感じで言ってます。
すごい分かりやすいですね。しかも追いかけてそこを書いてるものをどんどん消していけると本当に思考もクリアになって、実際行動も消すってことはしたってことで、行動も伴っていくっていう細分化がやっぱ行動を呼ぶような感じなんですね。本当に。
そうですね。あと達成感をやっぱ味わえるっていうのが自分の人生においてはすごく大事なことだと思ってて、なかなかこう人から認められたり褒められたりする機会って毎日生きててそうそうあることではないと思うので、自分で自分を褒めてあげられるツールとしても、このやることを書き出して終わったら消すっていうのが、もう私やったできたっていう感じを自分にこう丸つけてあげるような感覚っていうんですかね。
そ
そん
う
な
です
感じ
ね。
で。
小さなことでもコツコツと、小さな自己肯定感がこう積み上がって感じですもんね。やった、できたってい
そうう です
ふうに。
ね。
それぜひね、すぐ真似できますしね。本当に頭のやるこあのトピックを細分化する、細かく出していくっていうことですもんね。なんか問題点も見えてきそうですもんね。
そうですね。で、青柳さんは、その今、取締役もされていたりとか、そして編集長としてもいろんなお仕事されてらっしゃると思うので、どうやってご自身のこのやることの管理ってどうされてるんですか？
本当そうですよね。でもなんか でも私もエミさんみたいに見える化、言語化してないんですけれども、結局エミさんの本を読んでいるとやってるってことはやっぱりすごく多かったです。共感することもすごく多かったし、このすぐ例えば本当にマンションのね、この管理組合どうしますかって言ったら、もうすぐ提出するみたいな、もうそこで悩まないですぐ書いてもうハンコして提出するみたいなこと、それをやろうと思ってやってるんじゃなくて、もうやっちゃってるみたいなところがあって、なのですごくエミさんの本を読むと、あ、私やってる、あ、すごい合ってるんだっていうことを認識してます。だから本当にこれが私の見えるか言語かの本だなんて思いました。なんとなく。
いやいや、とんでもない、そんな、もうこんなすごい編集長さんにそう言ってもらえるとすごく嬉しいですけども。
なんかこう言葉をこう言い換えたりすることでより分かりやすくするってことも、なんかエミさんおっしゃってるじゃないですか。苦手意識を変えて、
そうですね。
なんかプレゼンじゃなくて伝えやすくするっていうこととか、なんか私もそういうふうにしているなとか、こう会いたい人にはすぐこう LINE をしてすぐ会って、もうなかなかこう、ピンポンパン力ってこう言ってるんですけど、ポンポンポンってこうやれるようなことをしたりとか、さっきの企画書のお話もうとにかくすぐ6割でいいから出してもらってっていうこととか、あ、やってるなーっていうことがあって、すごくね嬉しいんです。なんか正しいって言ってもらってるような感じで。
そんな私なんてってあれですけれども、でも
本当
嬉しいです。
なので、そうするとこう効率化効率化っていうと言葉はすごく冷たく感じますけど、そうではなく、やっぱ自分がこうナチュラルにスムーズにこう行動するような感じで、どうしても多分エミさんもそうですけど、こうリーダーだとこう先へ先へ行かなきゃいけないし、違うなと思ったらすぐ方向転換しなきゃいけないみたい
そう
な
で
こ
すね。
ともあると思うので、でもそれをこう妨げないやり方みたいな感じで、すごくね共感してる感じがあります。
ああ、嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。次回はエミさんにご質問がいっぱい届いておりますので、体調管理のこととか、あと、リーダーとしてとか、あと息抜き時間とか、いろいろお話
はい。
お聞きしたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
エミさんとお届けした今回の感想や番組全体へのご感想は、メールアドレス life@wani.co.jp までお送りください。このお便りを読ませていただいた方には、番組セレクトのプレゼントをお送りいたします。お便りお待ちしております。ここまでのお相手は青柳ゆきと、
アワーホームのエミでした。
エミさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。